今日はですね、インテンショナルピアサポート、略して IPS と呼ばれる考え方について、ちょっと深掘りしていきたいなと。
はい。
これ、精神保健の分野で、シェリー・ミードさんという方の、ご自身の体験から生まれたものなんですよね。
ええ、そうなんです。
なんていうか、従来の支援する、されるっていう関係とは少し違うアプローチで。
そうですね。ピアサポート、まあ、同じような経験を持つ人同士の支え合いっていうのが土台にはあるんですけど、IPS はそこからさらに一歩進んで、助けるというよりは、共に学ぶこと。ここにこう意図的に焦点を当てるんですね。
ほう、共に学ぶ。
ええ。今回のディープダイブでは、じゃあ、この IPS がどうして生まれてきたのか、どんな視点を提供してくれるのか、そしてそれが私たちの、まあ、普段の人間関係全般にどう関わってくる可能性があるのか、そのあたり確信を探っていければと思ってます。
なるほど。では、まずその背景からですね、ミードさん自身の経験がやっぱり鍵になっているわけですね。
まさにそうなんです。ミードさんご自身が精神的にこう、困難な時期にあった時にですね、周りの人たちが自分を問題がある人として見て、治そうとか助けようとしてくれる。それはもちろんありがたいんだけれども、
ええ。
それによって、なんかこう、対等な社会の一員としてのつながりみたいなものを失っていく感じがした、と、そういうふうに語っていますね。
ああ、なるほど。助けられることで逆にこう、対等じゃなくなってしまうみたいな。
そういう側面があったということですね。で、その状況を変えるきっかけになったすごく象徴的なエピソードがあるんですよ。
はい、聞かせてください。
ええ、彼女が関わっていたピアサポートプログラムでの感謝祭の話なんですけどね。
感謝祭ですか。
はい。で、当初、参加者の多くは、もう食事の準備とかは全部ミードさん任せで、自分たちは、まあ、ただ食べに来るだけっていう、そういうちょっと受け身の姿勢だったそうなんです。
ああ、まあ、長く助けられる側にいるとそういう風になっちゃうのかもしれないですね。
ええ、そういう文化がある意味染みついていたのかもしれないと。で、それに対してミードさんは、いや、今年は違うよと。
お？
誰もが何か料理を作るか持ってくるかにしようって提案したそうなんです。
なるほど。役割を与えるというか、貢献を促したんですね。
そうなんです。そしたら、まあ、元料理人だった方が腕を振るったり、他の人も、これ、自慢の料理だ、みたいに持ち寄ったりして、結果的に全員が何らかの形で貢献する、そういう食事会になった。
へえ。
その場の空気っていうのがもうすごく力強くて感動的だった。
それはなんか目に浮かぶようですね。一方的な支援じゃなくて、みんながこう持ち味を発揮してる感じ。
まさにそれです。これが IPS の誰もが学び、誰もが貢献するっていう考え方の、まあ、原体験になったわけですね。
なるほどな。
単に助けられるだけの存在じゃないんだと。誰もが価値あるものを持ってて、それを持ち寄れるんだっていうそういう視点ですね。
では、そのインテンショナル。つまり、意図的な部分っていうのは、具体的にどういうことなんでしょう？ IPS が示す従来とは違う視点、教えていただけますか？
はい。IPS はですね、主に3つのこう視点の転換を促しているんです。まず1つ目。
1つ目。はい。
それが、助けではなくて、相互の学びに焦点を当てるということです。
助けじゃなくて、相互の学び。助けるってなるとどうしても問題の方に目が行きがちですけど、学びだとどう変わるんですか？
もちろん問題解決も大事なんですけど、それだけじゃなくて、その関係性の中で、なんか予期せぬ発見とか、あ、そういうことか、みたいなひらめきが生まれること、これをすごく大切にするんです。
ひらめきですか？
ええ。スキルを習得するとか、そういう直線的な学びとはちょっと違って、対話の中からこう自然に生まれてくるような気づきですかね。
なるほど。
ミードさん自身の経験で言うと、入院中に看護師さんから、あなたこのまま慢性精神病患者になるの？それともソーシャルワーカーになるの？ってこう問いかけられたそうなんです。
すごい問いかけですね。
ええー。でもそれが彼女にとっては、あ、自分には選択肢があるんだ。っていうすごく大きな学びの瞬間になった。
相手を無理に変えようとするんじゃなくて、対話から何か新しい視点が生まれるのを、こう、待つというか、大事にする感じですかね。
そうですね。そういう側面が強いと思います。では、二つ目の転換。
はい。
これは、個人ではなくて、関係性に焦点を当てるということです。
関係性ですか？個人に問題があるとかじゃなくて？
そうなんです。この人はこういう問題がある人だって決めつけるんじゃなくて、この人と私の間で今何が起きてるんだろうって。その二人の間の力の力学、パワーバランスとか、コミュニケーションのパターンとか、 その関係性そのものに注目するんです。
ああ、なるほど。
だから、もし関係がなんかこう行き詰まってるなって感じたら、相手とか自分を責めるんじゃなくて、この関係性自体をどう変えていけるかなって問い直してみる。
面白いですね。そのうまいこと言ってる関係性のパターンみたいなのが見つかれば、他の人間関係にも応用できたりとか。
そうなんですよ。まさに良い相互関係の経験が他のつながりにもポジティブな影響を及ぼす。なんていうか雪だるま効果みたいなものも期待できるかもしれないですね。
雪だるま効果いいですね。
ええー。そして三つ目の転換が、恐れではなく希望を元にするということです。
恐れですか？どういうことでしょう？
例えば、まあ、従来の精神理療、特にこう危機的な状況、クライシス状況とかでは、再発防止とかリスク管理とか、どうしても恐れを回避するためのアプローチが中心になりやすい傾向ってありますよね。
ああ、確かに。安全確保のためにそれは重要ですけども。
もちろん重要なんです。ただ、それが一方で未来への可能性みたいなものをちょっと狭めてしまう側面もあるんじゃないかと。
なるほど。それに対して IPS は希望を元にする。
はい。未来がどうなるかわからない、予測できないっていうことをただ不安な要素として捉えるんじゃなくて、可能性としてこう受け入れる。
可能性ですか？
ええ。そのためには多少のこう居心地の悪さとか、不確かさと共にいるっていう覚悟もちょっと必要になってくるかもしれない。状況を無理にコントロールしようとするんじゃなくて、その不確実性の中から生まれるかもしれない希望に目を向けていく。まあそういう姿勢ですね。
なるほどな。この3つの転換、助けから学びへ、個人から関係性へ、そして恐れから希望へですか。これって精神保険の分野だけじゃなくて、私たちの普段の人間関係を見つめ直す上でもすごくこうヒントになりそうですね。
まさにそう思います。例えばあなたが普段の生活の中で誰かの面倒を一方的に見てるなとか、あるいは逆にいつもアドバイスをもらう側だなとか、そういうちょっと固定化された役割に無意識にはまっちゃってることってありませんか？
ああ、ありますね。確かに。
そういう関係性に、この IPS の3つの視点、この関係から共に何を学べるかなとか、2人の間の力学って今どうなってるんだろうとか、恐れからじゃなくて希望から関わるにはどうしたらいいかなって、そういう問いかけをちょっと加えてみるだけでも、何か新しい展開が見えてくるかもしれないですよ。
自分たちの関係性を違う角度から見てみると。
ええ。
今回のディープダイブでは、インテンショナルピアサポート、IPS の革新について探ってきました。単なる助けを超えた相互的な学びと関係性、そしてその希望に根差したつながりを意図的に作っていく試みと言えそうですね。
そうですね。感謝祭のエピソードが示してくれたように、誰もがただ受け身の存在じゃなくて、価値ある貢献者であり、同時に学び手でもあるんだっていう、そういう人間観が根底にあるように思います。
では最後に、これを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。あなたの周りの人間関係、まあ家族とか友人、職場の同僚との間で、助ける、助けられるとか、教える、教えられるみたいな役割がもしなんとなく固定化してしまっているとしたら、そこに今日話したような相互の学びとか関係性への問いかけ、あるいは希望っていう視点をほんの少し加えると、どんな変化が起こりうるでしょうか。
ええ、
もしかしたらそこにあなた自身の新しいひらめきの種が隠れているかもしれないですね。